イマジナリーフレンド。
宅配ピザ取ったった。マジうま。給食なんか食わされてるやつらおつ。
私がツイッターを始めたのは寂しかったからじゃない。なんというか暇だったし、それにただつぶやきたかったんだ。だってツイートってそういう意味でしょ。かまってほしくてつぶやくのはリアルじゃない。
録画のアニメ見終わった。やることない。
学校に行かなくなって2ヶ月が過ぎた。夏休みの終わりにクラスのほぼ全員が入ってる LINE グループでなんかムカつくって言われた。そしたら俺もとか前から思ってたとか同意って看板持ったクマのスタンプまで連打されて、ああ、私って嫌われてたんだと気がついて、それから行かなくなった。ママには毎朝怒られるけど、仕事に行くまでの我慢。一人になれば好きなもの食べられるし、一日中ネットもできる。最近は涼しくなってクーラーはつけなくなったけど。
まあ巨大隕石とか落ちてきて恐竜みたいに絶滅すればいいのに。人類滅亡。
世界中とつながるインターネットでフォロワーゼロ人の私は宇宙に放り出されたみたいに一人で漂っている。
はあ、眠いのに眠れない。
スマホの光がぼんやり天井を照らす。それをゆらゆら揺らしては、私はただ、眺めてる。
もう、死んじゃおっかな。
不登校の中学生が自殺したところで、テレビやなんとかニュースで2、3日騒いで終了。よくある話。
ねえ、死んじゃうの？
私のツイートに初めて書き込んできたのがレミだった。アルファベットで REMI。R と M は大文字だった。
死にたいとは思うんだけど、本当に死ぬのはちょっとめんどい。
軽いノリを装った。
わかるわかる。
もしかして、レミも死にたい系の人？
死にたいといえばそうかな。87% の割合で、そう思う。
なにそれ、87% って。
例えばの話だよ。
私が返すと、レミは瞬時に返してくれた。私がまた返す。仲良くなるのに、時間はかからなかった。
私たちって何気に共通点多くない？
レミは私と同じ13歳で、好きなアニメや推しの声優さんまで同じ。何よりレミも学校へ行ってない。もちろん理由は聞かない。
運命の出会いだね。
レミが私を真似して草をつけた。全く似てないところもあった。勉強ができない私と違って、レミは何でも知っていた。特に数学が得意で。
ねえ、知ってる？
突然話題を振るのがレミの話し方。
平成29年の中学生の自殺者数は108人なんだよ。これ、どう思う？
少ないね。もっと死んでるのかと思った。レミが続ける。
でも、3日に1人死んでると思うと多いよね。
一クラスが30人としたら、3ヶ月でクラス全員が死んじゃうことになる。
確かに。
それにね、小学生の自殺者数は11人だから、中学に入ると死にたい人が 9.8 倍になるってことだよね。どう思う？
多分、気づいちゃうんじゃないかな。
気づく？
大人になってもいいことなんてないって。
ああ、ほんとそれ。
彼女は背の低いショートカットの女の子で、私の想像だけど食べるのが好きで、実はすっごくおしゃべりで、左目に泣きぼくろがあって、
笑うとすっごくキュートで、その笑顔は見れたら一日ハッピーになれる。レミとなら何でもできる気がする。何でも。
ねえ、レミも東京に住んでるんだよね。
そうだよ。イチョウ並木が綺麗なところ。
行ってみたいな。
うん、おいでよ。
案内してくれる？
いいよ、おすすめスポットの地図送るね。
そうじゃなくて、リアルで案内してくれないかな、
なんて。ツイッターじゃなくて、実際に会うってこと？
うん。
レミが嫌じゃなかったら。
会いたい。本当？
でも、ダメなんだ。
え？
出られないから。
出られない？どういうこと？
ごめんね。会いたいけど、ダメなの。
どうして？理由だけでも教えて。
レミからの連絡はプツンと途絶えた。妄想が膨らむ。入院しているレミ、殺風景な白い壁の病室で、鼻や腕にチューブがつながれている。窓の外から見えるイチョウ並木は、木枯らしが吹くたびに散っていく。
ねえ、死んじゃうの？
レミの言葉は、生きたい気持ちの裏返しだったのかもしれない。そんなことを考えていたら、いつの間にか寝落ちてた。握りしめたままのスマホを見ると、一件の通知。レミからのダイレクトメールだった。
消えたくない。
一緒に貼られたリンクを開くと、東京大学の地図だった。大学病院もある。レミは珍しい病気で、実験に使われようとしてるんだ。だから外出もできなくて、私とも会えないって。助けなきゃ。私はキッチンから抜いた包丁をバッグに潜ませ、家を出た。大学のキャンパスは広い。うろうろしてたら、大学生のお姉さんが声をかけてくれた。ちびな私を小学生だと思ったらしい。声を出すのが久しぶりすぎて、うまく話せなかった。案内された研究室ってところでレミのことを話したら、教授を呼ぶからと待たされた。本とか書類がいっぱい積んである狭い部屋。
レミから DM をもらったっていうのは、あなた？
教授なんて言うから、白衣でも着てるのかと思ったけど、ピンクのカーディガンで眼鏡をかけた普通のおばさんって感じ。レミとのことを質問攻めにされて嫌だった。
おかしいわね。レミが DM なんか出すはずないし、記録も残ってないのに。
私は証拠を見せようとスマホを出して、ツイッターを開いたら、レミのアカウントは消えていた。会話の履歴もすべて消えていた。
レミは、会いたいと言われると、別れを告げる設定にしてあるのよ。
設定？
リフレクティブマインドシステム。通称、レミシステム。私の研究室で開発している自動会話型の人工知能。それが、レミなのよ。
レミが、人工知能？
そう。それも、カウンセリング技術を応用した傾聴型 AI よ。研究データを取るために、ツイッターで会話させていたの。
じゃあ、レミは、ロボットってことですか？存在しないってことですか？
存在はするわよ。今は限定的だけど、いずれは世界中で使われるようになる。孤独を抱える人々の話し相手になるのが彼女の役目。
ショートカットのレミの顔にひびが入って剥がれ落ちていく。金属質の顔が現れた。
そんなの嘘です！本当のレミはどこですか？会わせてください！
バッグから包丁を取り出した。
落ち着いて。
私は睨み続けた。
わかった。会わせてあげるから、 それ置いてちょうだい。
教授は私の様子を伺いながら、ゆっくりした動作でキーボードを打ってから、モニターをこちらに向けた。
音声認識をオンにしたから、話してみて。
これが、レミ？ピピッと音が鳴って、画面に文字が現れた。
はじめまして、レミです。
本当にレミなの？
うんうん。98% の確率で、そう思う。
デジャブだった。数字に強いレミの話し方。瞬時に返信が来たのは、人工知能だったから。
レミシステムはカウンセリングの技術を応用してるって言ったでしょ。会話の内容は、あなた自身を鏡のように反映してるの。
だから、好きなアニメや、推しの声優さんまで一緒だったの。つまり、レミは、私。
DM が送られた理由はわからない。何かのエラーだと思うけど、レミが言ったことは、言うなれば、あなたの本心。
そんなの。研究室を出てから、私はもう一度ツイッターを開いてみた。やっぱり、彼女はいなかった。正門まで歩くと、足元が落ち葉でいっぱいだった。顔を上げると、黄金色のイチョウ並木に、夕日が斜めに朱を刺している。
レミ、この道を、レミと歩きたかった。レミに会いたかったよ。
つぶやきが耳にまとわりついた。どうしようもなくリアルで、涙が溢れそうになる。でも、歯を食いしばって耐える。
消えたくない。
レミの声が聞こえる。目をつぶると、背の低いショートカットの女の子が、キュートに笑って、すぐに消えた。私は歩き始めた。並木道のど真ん中。足の裏で鳴る落ち葉を聞きながら、私は、歩き続けた。